バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、と言いながらも結構お久しぶりだったりするんですけど、ご無沙汰してしまって申し訳ございません。というわけでですね、ちょっと久しぶりなストレンジャーザンパラダイス、これからも引き続きよろしくお願いいたしまーす。ですね、ちょっと今回ですね、映画にまつわる、ちょっとシリーズを二つ展開してみようかなと思っていまして、まず一つは、今回、始めさせていただきます。私を構成する9本というものですね。ちょっと前にインスタグラムとかで、9個の写真、ジャケット写真とかをこうくっつけ合わせて、私を構成する9本、映画だったら9本だし、CD とか音楽だったら私を構成する9枚なんていうのがね、ちょっと流行ったんですけれども、僕もこれにちょっと乗っ取って、自分を構成する映画9本なんだろうなと思って、ちょっと作ってみたのがあったんで、それをもとにですね、昔見て、自分のベースになってる映画っていうことについて、ちょっとね、その映画たちを語ってみようかな、なんていうのをやってみようと思っています。それからもう一つは、僕がちょっと趣味でね、友達集めて、みんなで映画を見ようってやってる、バッキー映画祭。バッキー映画祭という、みんなで、映画を見る会をやってるんですけども、ここでどんな映画を、みんなで見てるか、そしてその映画たちが一体どんな映画かっていうのをね、ちょっとやってみたいなーなんて思っています。去年のね、年末に今年見た映画っていうやつでちょっとね、バッキー映画祭の話もしてるんですけども、まあなんか知んないけどね、流れで結果的にとにかくエログロなカルトってそういうね、変なドロッとしたマニアックな映画をみんなで見て楽しむっていう回になってしまってるんですけど、そんな中で、どんな映画を見てきたかっていう、そんな話をしていきたいと思っています。はい、というわけで、今回は前者にあたる、私を構成する9本、こちらの第1回ということでですね、これね、僕のこのポッドキャストのタイトルにもなっている、ストレンジャーザンパラダイス、ストレンジャーザンパラダイス、この映画について、ちょっと語ってみたいと思います。ほんとね、僕もう2006年じゃないや、2005年6年から、ブログを始めまして、ストレンジャーザンパラダイス、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスってね、このポッドキャストと同じタイトルで、ブログを始めてですね、それから3年4年前に、このポッドキャストを始めて、これもね、やっぱりバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスっていうことで、一貫してこのネーミングでやってるんですけれども、その割には僕の影響を受けたこのストレンジャーザンパラダイスっていう映画ね、これについて全然語ったことなかったなって思ってね、ちょっと不覚だったんですけれども、というわけでですね、自分を構成する9本、映画9本の中で、第1回としてはこちらのストレンジャーザンパラダイスを紹介していきたいと思っています。ちなみにですね、先に言っちゃうと、その私を構成する9本をね、どんな残り8本どんなのがあるかなっていうと、2001年宇宙の旅、それから同じくスタンリー・キューブック監督のシャイニング、それから未来世紀ブラジル、パルプフィクション、バッファロー66、それからスター・ウォーズの、一作目というかね、ただエピソード4ですね、それからブレードランナー、そして最後にはジャッキー・チェンの香港国際警察ポリスストーリーの1作目ということで、この9本をですね、私を構成する9本ということで、順番にね、シリーズ化してお話をしていきたいと思っています。はい、というわけで、ストレンジャーザンパラダイスなんですけれども、ストレンジャーザンパラダイスね、知ってる人を知る人ぞ知るというちょっとマニアックな映画なんですけれども、ジム・ジャームシュという監督の一応出世作ですね。で、映画としては2本目に当たるんですね。で、ジム・ジャームシュっていう監督、この監督は基本的に結構モノクロ映画を撮ってて、カラー映画とかもあるんですけども、モノクロでオムニバスっていう形の手法が一番多くて、で結構その独特なね、スタイリッシュな映像を撮ってて、すごく一般、みんながね、わーって見るような映画ではないんですけれども、ちょっとね、好きな人は気に入ってね、思わず何回も見ちゃうとか、そういう類の、 監督であり作風であるかなと思うんですね。それで、ジム・ジャームッシュがこのストレンジャーズ・アン・パラダイスを作ったのが1984年なんですね。で、日本で公開されたのが1986年なんですね。で、僕はやっぱりギリギリ80年代とかに見てるんですけれども、やっぱりね、ちょっと話題になったんですよ。なんかこう、ちょっとおしゃれな人がこう、ね、ミニシアターで見るみたいな、なんかそういうのの走りの映画かなっていう気がするんですけれどもね。でですね、僕はもう好きなんでね、1年に1回ぐらいは必ず見てるし、なんかね、DVD とか昔はビデオとかも持ったんですけどね、このジャケットなんかもね、すごいかっこいいわけですよ。で、まあ、ストレンジャーズ・アン・パラダイス、まあ、何がいいってね、なんでそんなに好きなのかっていう話をすると、やっぱり、最初に言ったみたいに、ミニシアターとかでね、ちょっとこう、おしゃれな人とか、なんか感性の高い人がこう見に行くね、なんかそういう単館系の、こう、映画みたいな感じなんですよね。うん。で、まあそんな感じで話題にもなって、で、まあとにかく、このね、DVD のジャケットとかパッケージとか、そういうね、映画の案内とか見てもそうなんだけど、すごくね、いちいちこう、ビジュアルがスタイリッシュなんですね。で、例えばこの映画、90分ぐらいあるんだけど、どの映画を例えば一時停止したりとか、どの映画、どのシーンからパッと見始めても、なんか全部そのシーン、かっこいいな、みたいな。うん。画像として、うん。写真とかとして、なんかすごくいい絵になるな、っていう。もうどこを切ってもそういう感じの映像なんですよ。だからまあそのまずビジュアル、まあ、前編モノクロなんですけれども、なんかそのビジュアルのスタイリッシュさ、これかっこいいなってところですね。うん。で、僕はね、やっぱり昔、親父がスポーツ報知を撮ってて、で、週に1回ぐらい映画批評みたいなね、映画評論家の男女が2人でこう、なんか座談会をするみたいなこう特集があったわけですよ。で、そこの中で、僕結構その頃の映画っていうのをね、あ、こんな映画あるんだって、ね、普通にロードショー公開されてる映画だけじゃない、そういうちょっと通な映画みたいな話を、そこを割と情報源にしてたんですけれども、で、この中でね、やっぱりストレンジャーズ・アン・パラダイスが出てきてるんですね。うん。で、すごいスタイリッシュでかっこいい映画だよね、みたいなことを言っていて、で、一番最初に、あれ？レンタルビデオで見たのかな？それか、なんか、夜中に、なんかテレビで深夜やってたのかな、なんかそんな感じなんですよ。で、あ、これが話題のストレンジャーズ・アン・パラダイスか、じゃあちょっと見てみようってこう見たわけですね。うん。で、まあストーリーあるんですけれども、そんなにこう起伏に満ちたねストーリーではなく、うん、若者3人がこう淡々と、うん、ちょっとした逃避行をするみたいな話なんですね。うん。で、まあ、決して派手な話はではなく、で、僕最初に初めて見たときは、あー、こんな感じなんだ、みたいな。あ、確かに映像的にはおしゃれだよね、ぐらいな感じだったんです。うん。だけれども、しばらくして、見終わった後3日経って、1週間経って、みたいな感じになって、振り返ると、っていうか、ふと思い出すと、あ、やっぱあの映画なんかすげえかっこよかったんじゃね？みたいな。あ、なんかおしゃれだったしってすごく自分の中に残ってたんですよね。うん。それで多分その深夜にテレビでやってたのかな、よくわかんないんだけど、なんかね、多分僕ビデオに録画してたんですよ。うん。で、なんかついつい2回3回とか見ちゃって、で、すっかりハマって好きになっちゃったっていう感じなんですね。うん。で、まあ、さっき言ったみたいに、どのシーンをこう、ピッと止めて、撮ってみても、絵になるっていう、まあ、そこ、それから、やっぱりこう、男の、まあ、男二人、女一人っていうね、その三人が、まあ、メインのキャスティングなんですけども、この三人がね、割とやっぱり個性的だったり、やっぱり着てる服とかもいちいちおしゃれだったりとか、で、ちょっとした逃避行をするみたいな、そういう展開とか、うん、なんかね、まあ、そういうちょっとクスッとさせられるみたいな、そういう 描写がやっぱりすごく多いんですよね。で、やっぱりジム・ジャームシュっていう監督はそういうこう、なんか何でもないように見えてちょっとクスッとできるようなとかね、ニヤッとできるような、そういうこう、シーンっていうのを撮るのが非常に得意な人で、この後に撮る映画なんかも大体そういうのがいい味を出してる作品が多いんですけれども、まあやっぱりストレンジャーズ・アン・パラダイスなんかはまさにその原点っていう感じなんですね。それからもう一つこの映画ですごく印象的なのが、あのヒロインのね、この3人出てくる中で1人女性のヒロインがあのすごく気に入ってかけてる音楽、これなんですよ。で、このね、エンディングでもこの曲が流れるんですけれども、ジェイ・ホーキンス、スクリーミン・ジェイ・ホーキンスが歌うね、I put a spell on you ってこの曲。この曲ね、この映画見たら、絶対、一回見ただけでも、絶対忘れない。すごくインパクトのある曲で、まあ、かっこいいんだけど、まあ、このね、スクリーミンって頭についてる、スクリーミン・ジェイ・ホーキンス、ね、ジェイ・ホーキンスっていう人が歌ってるこの歌なんですけども、もう、うわーおー、わーおー、わーおー、はーみたいな。まあ、興味ある人、本当この映画見てみてください。うん。で、決して起伏のある映画じゃないけど、すごいスタイリッシュでおしゃれだし、絶対見て損はない映画だと思います。あ、この映画見て、あ、90分無駄だったな、時間返せとはならないはずなんで、うん、見てもらえばすぐわかるんだけど、このテーマ曲、主題歌、うん、これがね、すごく象徴的に使われてて、このヒロインがまあ、やってくるときに、こう、カセットテープね、再生しながら歩いてたりとかね、もうとにかくもうこの曲がすごく象徴的に使われてて、で、それ以外にもサントラがあって、やっぱりね、主人公っていうか主役のジョン・ルーリーっていう人が、実はサントラをやっていて、僕このサントラも持ってるんだけど、うん。で、このサントラの音楽なんか、まあ、地味なんですよ。味はあるんだけど、すごい地味だから、ちょっと、そんなに、やっぱりそのさっき言ったね、この主題歌っていうかテーマ曲の方がすっごいインパクトあるから、こっちの方ばっか残っちゃって。で、この疲れてる音楽としてはね、このジョン・ルーリガンの音楽は、こう、弦楽器、こう地味に演奏してるみたいなね、こう、弦楽器を即興で演奏してるみたいな感じのやつなんで、うん。まあ、音楽的にはそんな感じなんですけども、とにかくやっぱりこの、テーマソングと、ビジュアル、もうこれだけでもうストレンジャーズ・パラダイスっていう世界をね、もう完璧に作り出しちゃってるなって感じなんですね、うん。で、やっぱりこのタイトル、ストレンジャーズ・パラダイスね、うん、天国よりも不思議な場所ってね、これもね、やっぱタイトルもね、うまいなーっていう、なんかかっこいいなーと思ってね、僕もブログとか、ポッドキャストのタイトルにしちゃってるぐらいなんですけれども、はい、すいません。まあ、とにかくね、あとね、やっぱり、あ、そうそうそう、ストレンジャーズ・パラダイス。この映画はですね、まあ、どんな映画かっていうのを今話したんですけども、もう一つ僕が未だに、あ、やっぱりこの映画って他の映画と違ってすごいなって思う大きなポイントっていうのがもう一つあります。それはですね、さっきもちょっと言ってはいるんだけれども、何気ないシーンとか何でもないシーン。で、これをまあ、裏返して言うと、まあ、間ですね。なんかこう、一見こう、無駄なシーンというか、一見というか、まあ、ちょっと無駄なシーンって、普通に無駄なシーンみたいなのもあるんですよ。で、普通の映画だと、やっぱり、映画ってやっぱり90分とか2時間とか尺って決まってるじゃないですか。だから、やっぱり、無駄なシーンとか、間のシーンって極力排除するんですけれども、逆にある意味、このストレンジャーズ・アン・パラダイスは、間とか、そういうこう、ちょっと、無駄なシーンみたいなものがベースにできてるみたいな映画なんですね。だから普通は排除されがちなそういうこう間延びするところとか、うん、なんか無駄な空気感の流れるシーンで、そういうものがすごくうまく使われてるんですよね。僕はストレンジャーズ・アン・パラダイス見る前まではそういうね、なんか間のシーンとか、うん、なんかそういう冗長な部分、なんかあんまり意味のない描写みたいなものって無駄なものでしかないって思ってたんですよ。だけどこのストレンジャーズ・アン・パラダイスを見ると、あ、こういう間とかってひっくり返すとちゃんと調理すると味になるんだなって、うん、で、ストレンジャーズ・アン・パラダイスはある意味、うん、 間だけでできてる映画って言っても過言ではないと思うんですね。うん、だけどそんなこう不思議な空気感っていうのがやっぱりこの映画の特徴であり、魅力になっていて、でそのスタイリッシュな映像とそういう不思議な間、空気、そういうものがやっぱり見事にマッチしてる、まあ、やっぱり傑作だなって思います。例えば本当にね、友達同士でなんとなくどっか行こうかなんて二人でね、車だまーって運転してる時みたいなね、そういうのがやっぱりこの映画の中に出てくるんですよ。だけどなんかこうちょっと共感できるというか、うん、なんかこうなんでもないようだけど、なんかちょっとこれから面白いこと待ってんじゃねーみたいな、なんかそういう高揚感とかがあったりとか、うん、なんかそういうのが味わえたりとかですね。あとはちょっと部屋の中で、なんか掃除機をかけるシーンとか、あとなんとなくこうテレビ見ながらご飯食べるシーンとかね、うん、あんたなんでそんなもん食べてんのみたいなね、なんかそういうこうちょっとしたおかしみとか、まあそういうのもね、いろいろこうやっぱり味になってくるんですよ。うん、で僕はネタバレしない主義なんであんまり話さないけども、ちょっとしたその逃避行なんかもちょっとこうワクワク感があったりとか、あとね、まあみんなで映画館で映画を見るシーンっていうのがあるんだけど、これもこうひたすらスクリーンを映すんじゃなくて、スクリーンを見ている観客たちをね、なんかこうポリポリ食べながらこう見ている観客たちをなんかただ映してるみたいなシーンがあったりとかしてね、そのシーンなんかもただそれだけなんだけど、なんかこうちょっとおかしみがあるみたいなね、まあそういうね、やっぱりこれ面白い映画っていうか、好き、本当にハマっちゃう、好きになる映画って、なんか最初見た時はふーんって感じなんだけども、見れば見るほど発見がある映画っていうのがやっぱり本当にその自分がいいなって思えるとか、味のあるなって感じられる映画なんですね。でストレンジャーズパラダイスはもうまさにそれの代表的な一本ということでですね、やっぱり見るたびに、あ、うんうん、このシーンそうだなって、うん、なんとなく今までは重きを置いてなかったけど、このシーンいいじゃんみたいな、そういうのがいつもあったりとかするんですね。だから見るたびにすごく楽しいし、うん、で、なんとなく本当に、例えば友達が来たりとかした時とか、あと家でちょい飲みする時とか、本当にちょっと流しとくだけでなんかちょっといいなっていう感じになる、そんな環境ビデオ的な楽しみ方というかね、見方とかも楽しめる映画だと思います。まあ今言ったみたいに、いろんな切り口で一見そんなにちょっと地味な映画かなと思いつつも、もうスタイリッシュな映像とかね、独特の間、空気感、まあそういったものとか、あとはこの3人のキャラクターとかね、こうちょっとした何でもないようなことがね、さあどうなるみたいな、そういうところとか、うん、まあそういう風な感じで、とにかく僕は大好きな映画です。うん、はい、こんな感じでよろしいですかね。うん、だからね、本当に今でも好きだし、うん、ジャムシュのやっぱり傑作だなって。ちなみにストーリーとして面白いのは、この次の作品になるダウンバイローっていう映画があるんですね。で、同じくこのストレンジャーズパラダイスで主役をしているジョン・ルーリーっていう人がやっぱりこっちも出てるんですけども、ストーリー的に面白いのは断然こっちです。で、これもね、やっぱり同じくモノクロ映画で、で、こっちはね、本当にちょっとしたドタバタコメディ的な要素もあったりとか、で、ストーリーももっと濃い展開があったりとか、うん、ダウンバイロー、こちらの方もおすすめです。おしゃれに、こう、なんか、うん、スタイリッシュに、ちょっと飲みながら、なんとなく、こうね、流しとくってなったら、ストレンジャーズ・パラダイスかな。うん。どっちも最高ですよ。で、あとは、ジョニー・デップが主演の西部劇のデッドマン、ね。ジョニー・デップ主演の西部劇スタイルのデッドマンっていうのもあって、こちらもね、やっぱりそのジャームシュのね、すごく空気感っていうのをたっぷり味わえる映画です。で、まあ、ジャームシュもちろんね、他にもまだまだいろんな作品があるんですけども、まあ、今回はですね、そのストレンジャーズ・パラダイスをメインに、まあ、ちょっとその前後の話とか、ダウンバイローとか、デッドマンなんかもちょっとご紹介してみました。はい、こんな感じでいかがでしたでしょうか。バッキ大阪のストレンジャーズ・パラダイス。今回はですね、新シリーズとして、私を構成する9本ということで、第1回、ストレンジャーズ・パラダイス、このポッドキャストのタイトルにもさせていただいている、ストレンジャーズ・パラダイス、ね、映画の方のストレンジャーズ・パラダイスをご紹介してみました。それでは、また。次回は2001年宇宙の旅だよ。